77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物、お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
ガスが好き。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年11月13日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、FM 諫早ニジラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳。
今日も始まるよ。
はい、今週も始まりました。金ちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ12日はですね、はい、サッカーのビファーレンも勝ちまして、はいはい、バスケットボールの長崎ベルカも勝ちまして、うん、して非常にいい日でしたね。
素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
本当によかった、
ね、ビファーレンね、うん、昇格リーグに参加できなかったから ね、
うんうん、そうですね、
ちょっと残念って言えば残念ですけど、うん、最後勝ったからね、
うん、そうね、
いいんじゃないのということで、はい、また来季に期待したいと思います。
期待しましょう、
ね。バスケといえばですね、はい、12月の2、3、
はい、
諫早で、はいはい、B1 の試合がついに開催されまして、はいはい、私もこっそり、NPO でブースを出すようにしてまして、はい、いわゆるフードドライブをやらせていただけることになっておりますので、はい、
よかったです、
ぜひ皆さんあのね、
そうですね、
ご家庭で眠っている食材、うん、はい、日用品、はい、持ち寄っていただいて、
ね、持ってきていただいてね、
はいはい、
よろしくお願いいたします
。よろしくお願い
します。
というわけで記念すべき234人目のゲスト様は声のお仕事でございますから、はい、プロでございますよ。我々と素人とは違いますからね。
本当ですよ、緊張しております、
ね、
こちら。
フリーアナウンサー小柳めぐみ様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐世保から、
ね、いやいや、もう本当今日道に迷ってね、ご心配をかけました。
どこでどう迷った
あのここのこっちって どこから言えばいいんだろうなあの高速を降りまして、で途中でずっとずんずんずんずん道を進んでいくんですが、はい、こちらに来るには途中で右折してあの行かなきゃいけない車線がなんか何本かで、左折、はい、真ん中、右折
ありますね。
そこでなんかあの引っ込み思案なので、うん、一番左の車線にいたらあの違う方向に曲がってからもう一回出なきゃいけなくなりまして、あはは、っと
なるほどね、なるほど、まあ、分かりにくいは分かりにくいですね。
いや、諫早の街は、うん、あの都会なんだなって思いました。
諫早のインターでも国道に降りたんですか？
あ、降りました。
あれ、降りない方法があって、まま、
ね、うん、島原道路乗ればよかったんだね。
諫早インターで ETC 抜けて、
うん、あ、そうです、そうです、
国道に降りずに、はい、そのまま空中で島原道、
あ、ありました、なんか道が分かれていました、
に行くとすごく近いところに降りられる。
そうだったんですね。諫早って書いてあったからこっちかなと思って、
う
ん、
そうそう、最初は分かんないです ね、
あれがあるんで今すごく便利でね、
もう本当に
もうこれで覚えました。
空中戦ですよ、空中戦
本当に、う
ん、かっこいいですね。
都会になりましたね。
本当よ、
めっちゃ都会です、ね、あんなに車線広いとは。
まあ県の真ん中ですから一応。
そうですよね、県王ですよね、
うん、はい、そうなんです。まあ、あの小柳さんは佐世保、
はい、
もうずっと佐世保、
まあ、生まれも育ちも佐世保ではあるんですが、うん、まあ、あとでお話することになると思うんですが、ラジオの仕事をしている時には、うん、うちの本家が佐賀で、本当にそのゆかりを感じている町なので、うん、よく佐賀が本家で、生まれも育ちも佐世保のっていう紹介をしていました。
佐賀が本家で、はい、生まれも育ちも佐世保、
はい、
あ、
大好きなんですよ、佐賀が。
佐賀が。
ソイ、ソイギンタ星人ですね。
そうです、そうです。あの、今日のね、
ソイギンタって。
そう、今日のメシンシャーは、キャーのシューって親戚に言われて、何もわからんやったっていう。
キャーの、キャーの。
何それ。
はい。ね、めぐみって今日のね、メシンシャーはキャーのシューバダスケンって、あんた吸い取ろうって言われて、
メシンシャーはわかります。
わかりました。
メシンシャーは、シャーは、おかずかな。
そうです、炒めると書いてシャーですね、うん、
シャー、
あ
ー、
そう。
でその後何やったっけ。
キャーのシュー、
キャーのシュ ー、あ、カイのシュ
ー。ピンポンです。
なんでわかるの。なんでわかるの。
いや、よかった。
うわ、すごい。
いやいや、聴覚が発達してるん
だ。素晴らしい。
いやね、今ではもう本当佐賀でもキャーノシューって言わす人はもうだいぶね、私よりもご年配の方が増えましたけど、
でもいいですよね、こっちの
味がありますね。
あら、嬉しか、
ね、いいじゃないですか、ね、うん、佐賀いいですよ、僕好き
です
よ。
いいですね、私も佐賀よく行きます、うん、
ね、大好き。ゆったりまったりでございます、ね、バルーンもね、世界大会とか
ね、
バルーンね、
この間ですよね、
バルーンなんかすごいですよ、ね、会場の真ん中にあのJR の駅がある。
そうそう、
バルーン駅、
あれね、臨時でしょ、あれ。
そうです、
ね、あれすごいよね、
急にね、すごい。
いや、私が大学生の頃はなかったので。
あ、そうなんですか、
はい、
でもあの発想は大事と思う。
いやいや、いいですよね、
あれすごく便利になったと思います。
そしてあれなんよ、
大事大事、
結局バルーンも早朝と夕方なんよね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね、
だから昼間結構暇なんよ、
うん、
なので、
うん、
はい、
そっからシャトルバスが四方八方に出とるよ、
はいはい、いろいろ行って
温泉コースとか、ま、お買い物コースとか。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、
オプションみたいに、
うん、その会場からね、放射線上にね、いろいろバスが出て
きて、あ、それはいい取り組みです
ね。放射状みたいに、ね、なってますよね。
そうそう、この仕組みはね、すごいなと思ってね。
やっぱり嵯峨野町は知ってもらうのはですね、就職試験に福岡に行った時に、うん、あの全国の大学の、まあ、仲間が集まってくるんですが、嵯峨、うんうん、ってどこにあるんですかって真面目に聞かれた時にちょっと悔しくなりました、うん、長崎と福岡の間に行った、いや長崎の隣に福岡でしょって言われたあの瞬間のなんだか、だから花輪さんに感謝ですね。
ああ本当ですね、はい、花輪さんね、
まあそのまあ、嵯峨には失礼やけど、はい、長崎から博多に行くときに、うん、嵯峨さえなければ近いのにって思うときない、
なるほどそうか
それはね、
ワープしていただいて、
結構その嵯峨に入ってから出るまでは結構あるやんか
広いですよね、嵯峨ってさめっちゃ広いですよね、だって唐津の方までですよ、
うん、そうなんですよ、
タラもそうやな、
そうよ、
タラになるとほらもう諫早
すごい
小長井と隣接やから、俺いつもバイクでビューって、
ね、あそうでしたね、
これ諫早っぽいもんね、タラ行って、うん、この間フィンフィンって走り寄ったらなんだここはって思ったら言うとくやった
言うとく
もう言うとくに言うとく初詣にはちょっと早いですね、
でも僕朝が早すぎてまだ言うとく相手なって、みんなあの巫女さんたちがお掃除をしてて、
あ素敵だ、
うん、もうね早いんですよ上野さん、
まあそんな小柳さん、嵯峨大好きなんですけど、まあ佐世保で優秀な成績で卒業されて大学は嵯峨行ったね、
はい、大学は嵯峨に4年間
ね、うん、それは志願して行ったんでしょ、
もちろんです、本家もありますし
嵯峨行きたくてね、大学時代何やってたんですか、はい、4年間、
あそうですね、教育学部の特設美術科というところに進んで、美術の教科は全部収めました、染め物から金属工芸、日本画、デザイン、油絵ですね、でも一番楽しかったのはというと教授に怒られるんですが、うん、合唱部での4年間と、
うん、合唱部
バイクの仲間と演劇部のお友達、それからアルバイトのお弁当屋さんです、
お弁当屋さんって何やってたの、
あもちろん売り子さんなんですがお料理もします、で、お仕事一日終わったらまかないが楽しみで、はい、
卵焼きの端っことか、
いやもう天むすのど真ん中とか
それまかないですか、
はいまかないです
、でもそういうのが結局役に立つというか、でも先生なんですか、なんで先生じゃないの、ね、
不思議ですよねこれ、教育実習に行ってこの元気っ子がポキッと折れる経験がありまして、
やっぱ現場はそうなんやよ ね、
やっぱそうなんか、
やっぱいろいろ大変なんやろね、行ってみるとね、
そうです ね、多分どのジャンルの皆さんもだと思うんですが、その専門学校もそうですし、学校もそうなんですが、習ってきたことを一生懸命収めても現場では、まあ、通用しないという言い方はちょっと語弊があるんですが、すぐに役に立たず工夫を加えたり学んだりしなくては活かせないんだなっていう、それすごく実感をしましたね、
教育実習でもあのもう、はい、ガクってきたんですね、
もう私には向いとらんと子どもたちに申し訳なかと思いました、
はい、やっぱ結局は人なんでね、
そうですよね、
だからそういうのを学ばずに入っていくときついよね、
そうですね、
それは大事ですよね、
だからその先生になるときに最終的にその面接官っていうのがいて、中小企業の社長さんたちがやってるんだよね、
そうだったんですか、
そうそうやってて大丈夫かって言って
あ大丈夫かって言う、
うん、大丈夫かって本当に言って
うん、なるほど、
だからその教育学部での先生になるための試験と、はい、先生になる、
そう、ね、
実際に子どもたちと触れ合う、
触れ合う、
そしてまた恐ろしいお父さんお母さんたちと触れ合う、
そうです、
メンタル、
はい、そうです、
大丈夫かって、
大きいよね、大きいよね、
確かに
本当に心配になるよ ね、
先輩方から見られると本当大丈夫かになりかねませんね、
まあ、早めにお気づきになってまあ良かったのかもしれない、そうです、ね、まあムキムキあるからね、向いてない人もいるわけで、
逆にね社会人経験してから学校の先生になってほしいなと思いますよね、逆に、
私はそう思うやんか、俺はあの某日大高校、
いらっしゃいますね、
はい、T 先生、
はい、
T 先生、そうよ、
先生、
そうなんですよ、経験してから、うん、これはなんかちょっとね、
あのでも親
それはいいかもしれません、違うよ、なんかもう
ちょっと安心感ある、
あるね、
そうですよね、
ね、 そうすると、はい、まあ、美術本来であれば美術系の先生になるはずであったというのが、はい、じゃあ社会人のスタートは何なんですか。
スタートは、これは焼き物会社の、うん、まあ、形、焼き物の形や絵柄のデザイナーです。
へえ、あ、それは美術が生きとるわけ。
そうですよ、ね、とりあえずって言ったらですか、ですね、親の手前、ね、はい。
じゃあ佐賀で、
はい、佐賀県は有田陶器市で
有田ですね、
はい、13年ほど、
うん、13年デザイナーやってたんですか、
はい、
すごい長いですよね13年。
いや本当は3年目でまたここでポキッと折れそうになりましたら、うん、母が、うん、3年ね同じ会社で勤まらん人間はどこも行かれんけ、うん、頑張りなさいって言われて、はい、気がついたら13年。
なんか作品残ってるんですか。
あ、もうなんかこれ威張って余暇ですか。会社名も出してよかったですか。
いや、それはご自由に。
余暇ですか。じゃあ、じゃあついでにと言いましてはなんですが、ね、まずは13年間長らくお世話になりました有田の町の皆様、本当にありがとうございました。あの当時デザインをさせていただいた、高覧社での、
高覧社、
高覧社さんですよ。
ご用達じゃないの。
もうかの有名な、
はい、皇室の皆様、
皇室のね、
ね、
はい、
で、なんか残ってるんですか。
はい、こちらが、ルリバラ、白バラという商品名で、ございます。真っ白なバラの花が一輪、ルリ色、ちょっと青と紫を混ぜたような釉薬をバッグに花が開いているカップソーサーとか、お茶のセットですね、お茶器のセットです。
へー、すごい。
ネットで検索でなんで出てくるの。
おそらく高覧社、白バラ、
白バラ、
ルリ油とかで検索していただくと、
ルリ油、
はい、なんかコード番号みたいなのあるんですか。
これは、商品番号が R1221 となります。
R1221、はい、それで出る、ネットで高覧社 R1221、
はい、白バラで
素敵。
へ
え、
本当に残りました
ね。良かったですね、自分がねデザインしたものが残るって。
なんかネットで検索で残るってすごいよね。
いや、もう本当にありがたかったです。企業のデザイナーってやっぱりこう一個人なので、ね、自分の名前もね残りませんし、商品も入れ替わりがあるの で、そんな中長らく愛していただいてるっていうのは本当に嬉しいことです。
素晴らしい、
はい、
高覧社、白バラ、
はい、
R1221、
嬉しい、
ね、ぜひ。すごい
上野さんの渋い声で言っていただくとドキドキします、
ね、いやいや、ね、そういうの面白いね、はい、面白いんだけど、
はい、
いつになったら声のお仕事に。
そうですよね、なんかねお餅みたいにビヨーンって伸びてるんですけど
その13年間有田の高覧社でデザイナーをして、
はい、
声のお仕事に行くなんかきっかけってどこにあるんですか。
そうですね、実は親にも会社にも内緒だったんですが、大学の3年生の時に今経験したことがきっかけで司会の仕事に就きたく、また声の仕事でテレビではなくラジオに行きたかったんですね。でもなかなか試験を受けても受けても、まあ、最終審査で落ち、入り口で落ち、一旦諦めました。でもやっぱり審査をしてくださる人の判断で君は向いてないと言われて、お前は諦めるのかと私は自分に問いかけたわけですね。そしたらちょうど高覧社でもう10年以上仕事をしていく中で、たまたま佐世保の町で、結婚式の司会者を要請しますと、でうまくいけば採用をしますということで、では会社に行きながら勉強をして、もし採用をしてくださるということになれば、そこで初めて転職を考えようと、そこからが、ありがたい始まりであったかなとは考えています。
あ、じゃあそのデザイナーをしながら、
はい、
ちょっと
勉強を、
別の勉強もしながら、チャンスも狙いながらみたいなこと、
そうですね、
いいことよね。でもそれって、
いやでも会社からしたら、もしかしたらね転職するかもしれないっていう人間っていうのはちょっとこう裏切られた感はあったんじゃないかななんて。
どうかな、でも会社によってはそのやっぱり羽ばたいてほしいって思ってる社長さん多いよね。
はい、多いですよ。応援してくださる方も結構多いと思います。
いる、だから新たに羽ばたくのも喜びだし、
はい、
その最近流行りの社内ベンチャー的な発想、
はい、そうですね、
ね、会社内に企業を起こすぐらいの社員、ね、
ですよね、
そういうの大好きよね。
そう、 もうやりたいことをね、うん、社長が叶えてくれるような、
あら、ドラえもんみたいですね、
これは一つのやっぱり経営自慢じゃないかな。
そうですね、
そうなんでしょうか、
そう思うけどな、うん、
だから本当に一番の始まりは大学時代の合唱部での小学校もあった巡回演奏の時の司会がきっかけではあるんですが、うん、司会の仕事、まあ、声の仕事の人というのは、うん、演じる側、聞く側、それから携わる皆さん、全ての皆さんの架け橋になり絆をつなぎ、うん、人生の中でわざわざそこの瞬間に向かって足を運ぶ準備をしてくださる皆さんのこう喜びとかをつなぐ仕事、すごくかけがえがないなって
すごい
思ったんですね。
その打ち合わせの時にね、その小学校の演劇の司会をした時に、
はい、
子どもたちと演劇のステージを、
はいはい、
一緒のフロア、
ね、フロアで ね、司会者がつないでる感覚っていうのがね、はい、
素敵ですよ ね、
この線の手前側でどうですか、皆さん楽しかったですかではなくて、その時はもうね、本当にフロアがつながっていたので、もう1年生から6年生の中に飛び込んでいって体育座りをしている子どもたちの中に、みんなさって今歌ったの気球に乗ってどこまでもっていう曲だったけど、みんなだったら気球に乗れたらどこに行きたいってマイクを向けた瞬間にみんながわーって寄ってきて、はいって手を挙げるんじゃないですか、わー僕どこも、私どこもそこもって、これを一人ずつまた、どこなの君何年生いいねってずっと、そうすると後ろで聞いてくれていた、まあ、合唱団の仲間たちも笑顔になって、次の曲がもっと素晴らしい合唱になったんですよね。うわー、もうなんか生きててよかったみたいな瞬間でした。
それ大学生の
時ですよね、はい、大学3年の時です。
いや、 やっぱり天職じゃないですか、声の仕事。
だからまあ、ね、先生にはなれんかったけど全部つながっとる
もんね。いや、もうつながってますよね。
まあ、毎回そうなんやけど、この番組
そうですね、
振り返ってみると全部なんかこう筋書きのあるドラマっていうかな。
そうですね、確かに、なんか掘り起こしていただくと初めてつながってくる感じはします。
そう思うよ、全部つながってるもんね。
そうですよね。
だから先生にならなかったね、だから今があるっていう考え方もあるし、それは先生がいけないっていう話じゃなくてね、なんかそういう人生もあるよっていう、だから慣れなかったからガクッてなって、
そうですよね、
次に行ってるもんね。
やっぱりしたいことはできてますよね。
できてるね、できてる、
気がつけば、そうですね、うん、
すごい。
いや、でも司会者になったばかりの時はやっぱ先輩方からこうダメ出しも叱られも多くて、こう家に帰りながら同僚と、なんかさ、今日一生懸命した後にあそこで先輩に肩つかまれて今言うなとか言われたよねとか言いながら、次絶対せんよねとか言いながら、
はい、でもダメ出しは期待だからね。
いや、今になったらありがたいです、でも現場で肩をつかまれて小声で今言うなって言われたあの瞬間、涙が飛び出そうでした。いらんことしたっていう自分に対するショックと、お客さんたちの時間を取ってしまったっていうこととか、いっぱい相馬灯のように浮かびました。
でもやっぱりね、高校生とかにも話すんやけど、やっぱりこう失敗の連続やからさ、
はい、
ね、
ね、経験値ですね、
経験値やもん ね、だからそうやって積み上げていくんやからさ、っていう話をするんやけど、
そうですよね、
その話を高校生の時に聞きたかった、
ね、そうですよね、失敗を恐れるなっていうのはね、そうそう、高校の時に聞きたいですよ ね、
そうですよね、こんな素敵な先輩方に聞きたかった、
いやいや、本当にそう思うわ、早いうちに聞きたいって思いますよね。
そうですよね、
だからまあ、ね、学校っていうところは生徒がいて、先生がいて、で先生っていうお仕事ってあんまり失敗がないのよね、
まあ確かにね、
なのでそういう環境なので、ね、どうしてもやっぱそういう雰囲気になってくるんだけど、まあ、僕らが行ったりとか、まあ、経営者連れて行ったりすると、経営者なんてさ、失敗の連続の人やから
もうね、すごいその経験値だけはどんだけでも積んどるよ。
だから先だっても某高校で言った、
はい、
社長さんって成功者って思ってないって
思っちゃいます。
確かにね、
違うよって、もう失敗しまくってても、うん、まだやってる人のこと、ね、
間
違いない、
前向きに諦めない人、
諦めない、
ね、
諦めないし、まだ次なんかやってやろうって思っとるっていう、
生涯現役ですね、これまた本当に
ね、
だからね
本当ですよね、
うん、面白いよって。
確かにね、高校生から見たらそう見えるんでしょうね、うん、成功者っていうかね、
見
え
ます、
うん、まあもう本当にいっぱい話した方がいいか、偉い人と戻る、間違い戻るかもしれない、
うんうん、いやいや本当にかっこよくてありとあらゆるものを乗り越えてきた人たちだと思ってると思います。
まあ、乗り越えはしてるね、
乗り越えはしてるね、
乗り越えしてる、
間違いない、
めげてない、
それめげてないね、うん、
まあ、それとね、何がすごいかってね、毎月ね給料日にね人数分の給料をですねキャッシュよ、
本当ですね、
この感覚をね、うん、あのこれはね払った人じゃないとわからん、
わからないね、確かに、
うん、
確
かに、だからまあね、高校出て社会人になるとしても、はい、給料もらう側っていうのも社会人だけど、うんうん、払う側っていうのもあるぞって、
そうね、
うん、
まあ、これはね経験しないと分かりませんね、やっぱね、
そうですよね、う
ん、社会人って言ってもね違うもんね、
確かに、
まあ、ようやくね声の仕事
た、はい、どり着いてきた、
たどり着いて
今日みたいに道に迷っちゃいました、ま
あ、後半はね、はい、今度具体的なね声の仕事について ね、
はい、
お話をお伺いしたいと思いますので、
はい、
後半もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。詳細は NPO 法人シームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和5年11月13日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
リブワールド金ちゃんです。
本日は声のお仕事フリーアナウンサー小柳めぐみ様をお迎えしてお送りしておりますが、はい、さあ具体的に声のお仕事の話をしましょう。
はい。
ね、
じゃあ
自営業ですね。
自営業ですね。個人事業主。はい、個人事業主に、まあ、届け出としては今年の4月2日からで、うん、それまでは勇気がなく本当にフリーのフリーの
4月2日、
あ、やっぱりそうなんですか、
うん、僕の誕生日の前日です。
あ、前日です。
結婚記念日でも
結婚記念日です、ね、
あらおめでとうございます。いいそんな素敵な日
もう300年になりますから
あらまあ
300年、
妖怪みたいな
妖怪
まあ、ね、いい日に設立されまして、
はい
ね、
いやもう本当に15年と4ヶ月続いたラジオ局の仕事も離れましたので、うんはい、あこれはもう自分で自由に司会や声の仕事に取り組んでもいいというサインでもあるなと、うん、やはりラジオ局の所属でありますと、うん、あのお仕事の幅が限られてくる部分がありますので、はいはい、それでまあこういい意味で背中を押されたと思っていたしました。
なるほど、うん、なるほど、はい、もう何でもできるわけですよね。
もう何でもできますね。
もう縦にも横にも斜めにも、
ね、なんならデザインもできるわけですよね。
あ、本当ですよね。もちろんでございます。それから台本も書けますよ、ね、
すごい。
例えば今度何ですか、台本といっても演劇は無理ですけど、はい、まあ、例えば発表とか司会とか今度するんだけどって言われた時に、うん、添削もできます、お作りもできます、
なるほど、
はい、舞台進行表もある程度は、
あ、
なるほど、
あ、はい、その2時間の組み立てができるわけです ね、
そうですね、
こうあってこうあってみたいな、ね、
意外と皆さんバラバラになっていらっしゃって、司会をするその前日にいただくような詳しい、まあ、文章を見ると、うわこれは大変だってこう徹夜で直したりということもあったので、これももしかしたら、まあ、私が立ち上げましたボイスオフィス声子でもお役に立てるジャンルではないかと。
声子、
声子、
かわいい、
は
い、
あ、 ありがとうございます。
声子は C、
はい、
O、
はい、
E、
はい、
C、
はい、
H、
O ですね。
声子、
声子、
はい、
これロゴ作らんといかんね。
あ、作りたいです ね、 あの
ね、
ホンダとかトヨタさんみたいな感じで作りたいなと、
パクれば
うわ怒られるかも実は今ね、声子に触れてくださったんで、もちろん自分の仕事の内容もご紹介はしたいんですけど、はい、この声子という言葉なんですが、はい、声とエコーをかけています。
エコー、
はい、
声とエコー、
エコー、
はい、まあ、声の仕事の可能性っていうのがエコーな、はい、ね、うん、小玉が響いていくように、うん、まあ、あの広がっていくようにという思いと、はい、何も日本の最西端、夕日が一番美しい佐世保で過ごしているから、うん、そこだけの仕事ではなくて、うん、できればもう全世界とか宇宙まで私の仕事を広げていけたらなっていう思いがあります。
なるほど、
はい、
だから今 YouTube があるからさ、
はい、うん、
可能性はぐんぐんいく
もんな。もう、ね、
このジャンルがね、うん、ちょっと苦手でして、今までは自分が好きに歌い散らかしたり朗読をしたり佐世保の街を紹介したりっていう YouTube を作ってはいるんですけれども、うん、花歌ハミングバードっていうのを作ってるんですが、うん、まあ、こういう、こう編集とか作成がお上手な方とも出会ってみたいななんて思っているところです。
だからそういうのをやりたい人っておるからね、
う
ん、
そうですよね。
本当ですか、
うん、だからそういうののこう組み合わせやからね、
どこをどのように探したらこうそういった方たちに出会えるんだろうと思ってたら、
それはやっぱり言うて散らかしてるんですね。
そうですね、探してます。
そう、うん、上野さんに出会って言うて散らかさんバトですね。
言うて散らかさんとも
出会うようにね。
そう、
そうですね。だって今日ね、金田様にもお会いしてこうお仕事に、ね、携わってらっしゃるお仕事を見ながら、ほーってこのね CM とか流れている時間に自分の知らない世界をまた一つ知るという出会いって大事です ね、
本当
に
ね、結局人なんよね。
そうですよね、
人、
うん、本当、うん、いろんな方と出会ってね、いろいろな情報を得て、うん、いろんなことが叶っていくわけですよ。
だからやっぱり、ね、この人に会いたいなって思った時に、大体ね、会い中に一人挟むぐらいの距離感よ。も
あ、なるほど、ズバッとではなくて、うん、
だからこの人に一番近い人は誰かなって探すといるのね、必ず。
なるほど、う
ん、だからその人を経由して、ね、この人に会いたいんやけどって言ったら、ね、あ、いいよって電話してあげるって、こんな感じやから、
はいはいはいはい、そんな感じなんですね、
うん、そんな感じ、
そのパターンですよね、うん、素晴らしい。
いや、今まで声の仕事をする中でご依頼主様からそのお仕事をいただく、うん、それを、まあ、見ていた方とか、うん、ご依頼主様のつながりでまた直接頼んでいただくっていう道ばかりを経てきたもので、うん、あ、その間に挟んでる方がまた広げてくださるっていうのは、うん、本当になんか新鮮なお話です。
あ、なるほど、
だからステージの2時間を組み立てますよっていうのはすごいありがたい存在かもしれない、
うん、そうですね、
そうなんです。何行と呼んでいいか分からなくて
何行かな、
ね、何行かな、
うん、まあ何行でもいいんやけど、まあ、うん、
はい、
でも 結構みんなそこ苦労してるから。
そうですね、
そうなんですね、
プロデュースするようなことですよね。
そうそう、プロデュースや ね、
なるほどですね、
うん、だから出演者が例えば5組ぐらいいたりして、はい、そうどう組み立てるか、うんうん、もう、うん、入りはけ入りはけ、
う
ん、入りはけ
みたいな、う
ん、組んであげたりとか、うん、あと1チームどっか欲しいとか、
うん、なん
かそういうのもプロデュースしてあげたりとか、う
んうん、思いつきもしませんでした。
便利な存在になると思うけどな、うん、
本当ですよね。
いやびっくりですね。さすがにそこまでは考えたことがなくて、こんなに広がるとはいきなり
やっぱプロデュースでしょうね、
うん、
なるほどです ね、
だ声子自体がプロデュース業じゃないですか、
うんうん、あそういうことなんですね。そうそうそう、私は司会やナレーション、 CM、 それからこれはあの後半にお話することの中に入るかもなんですが、大人の方のための読書会とか、
う
ん、
あ
の、
は
い、ね、リラックスタイムとか、
やらしいやつじゃなくて、
うん、あそれもねちょっとだけよってしたいんですけど、ね、喜びすぎて足がもつれて帰れないというのは困るのであ
だから本当ね僕そう思う、
うん
う
ん、んプロデュースいいですね。
プロデュース業にしたら、
う
ん、
そうなのですね、はい、あこれも加えてみます、うん、自分の会社のお仕事に。
僕もあの、うん、上野屋プロデュースって野望持ってますもん。
あそう、最初私上野さん上野屋さんだと思ってた
上野屋プロデュース勝手に名乗ってます、
いやいやいやいや、うん、もうプロデュースに収まらず、
サポーテッドバイ上野屋プロデュース、
かっこいいですね。
素敵です定着してきましたよ。
いつ上野屋プロデュース
だってもういくつの顔をお持ちかわからないです
ね。本当にもうね、
3つ、
うん、3つかな、
3つ以上ありますよね。
もっとありそうな気がするけどな
怪人20面相ぐらいですか
ね、
社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりますが、フリーアナウンサーの小柳めぐみさんが今度ボイスオフィス声子ということで、はい、個人事業主、
ドキドキです。
声とエコーの掛け合わせ、うん、声、うん、まあここに行き着くまで、はい、もう随分長いこと。
そうですね、もう26年目に入ります、うん、声の仕事は、
ね、
はい、
そこまでやっぱり続いてきたその理由って何でしょう。
そうですね、やっぱりその自分が大学3年の時に体験したことにつながってくるんだと思いますが、あ
小学校の演劇だ、
はい、
あ合唱コンクールだ、
合唱のね、うん、まあ、本当に、まあ、発表とかですね、お客様に対して何かをこう伝えたい方たち、演じる方たちがいて、うん、それを聞きに来たり楽しむ方たちがいる、うん、そこにまたスタッフの皆さんも関わって、うん、この司会の人間の関わり方次第、ね、ご案内の仕方次第で皆さんのその喜びとか笑顔とか人生の中で大事な一瞬を持ってね、そこに集まった方たちが喜んでくださる自分の努力、また学ぶこと、ね、そして教えていただくことからそれが生まれ続けるっていう、これを続けさせていただいていることの喜びですか、
うん、
もうトータルすると、ね、もう挫折することもいっぱいあるんですが、うん、本当に今日楽しかったね、あなたの司会楽しかったって言われることもあります、うんうん、でもどちらかというとよかったここに来て楽しかった嬉しかったって帰っていく人がいて、うん、演じる方たちも今日本当よかった、じゃあありがとうって言われて、うん、スタッフの皆さんお前あそこさちょっと喋りすぎたわってよかったねとか言われて、また次もよろしくお願いします、うん、元気で会える、
ねえ、うん、素敵な話やな、
いや人が生きてる時間って限られています。だからこそ気軽に音楽のイベントやいろんなところに足を運んでいただいても、その1時間30分、うん、2時間という時間は本当に亡くなるまでの中の大切な時間なので、うん、そこに何かをお手伝いできたっていうことが今につながってるんだと思います。
素晴らしい、
うん、
まあ、その大学3年の時に、
はい、
合唱コンクールの時にお前司会やれって言った人おるんやろ、
はい、
誰か覚えとる。
あですね、大分出身の首藤先輩という背が高くておひげのベース の、 あのパートにいた先輩です。
ぜひお礼の電話を、
ね、本当ですよね、はい、
そうだった、
あれがあったから、
ね、本当ですよ ね、
ね、 お礼の電話を忘れないように。
いや忘れてました本当、ね、スタートはそこです、
ね、そしたらもう一歩上行くと思うよ。
あ、はい、
なんちゃって。
いやすごい、
だって原点ですよね、
う
ん、
そう、
上を曲折あったけど、
い、
はい、
うん、
なんと
で15年後ぐらい、今から15年後ぐらいにはこのラジオを思い出して電話する、はい、
あ、そうですね、
あの日があったから
いやでも本当です、いつもはゲストの方をお招きして自分があの伺って引き出していく方です、はいはい、そうですよね、でも今日どうなることかとドキドキしながら来ましたまな板の上の声ってこれなんだなと思って
逆に ね、 なるとね、違いますよね。
でも諫早だからまな板の上のうなぎさんですか
あ、いいこと言いますね諫早の人ってあの記念撮影するときにみんなでうなぎって言うんですよ。
にっこりなるから、
うん、初めて聞いた。
本当かな
本当かない
や知らんかったやろ、市長が言いよるんやから。
え、本当に、
知らんかった、
知らんかった。
そうよ、だって、市長と一緒に写真撮るときに、うん、秘書課の人がカメラを撮ってくれるやろ、
はい、
言うよ、
その
はい皆さんうなぎって
覚えました、これさせぼもなんか うまうまんばいか
本当ね、本当だね、笑顔になるとか、うん、いい
ね、いいってなること
そうよねえ、ね、まあその声子がスタートして、はい、さあその先にある何、ね、未来、
はい、
なんかやってみたいことってなんか。
そうですね、やっぱりその、うん、もう今まで続けてきた、ね、そのラジオだったり司会だったり CM ナレーションもいろいろありますが、うん、声の可能性、声が、まあ、こういろんな方に、ね、して差し上げられる何かをできる可能性っていうのをまだ実は探しているんです、
うん、
自分の単体の夢としては本当宇宙に行くロケットに自分の声をレコードに乗せて届けてほしい、宇宙の方にいつか届くといいなって、こんなね素敵な声が地球人の持ち声なんだって思ってもらうのも
夢。宇宙人が聞くわけだ。
宇宙人がね、
それもね夢なんですよ、人類代表でも、うん、あの自分の大好きな美術とか博物館の説明とかのナレーションもしたいです、うんうん、
ああいいかも。
こちらが R1221 でございます、
はいはい白バラでございます。
こちらが人類プロトタイプ上野屋プロデュースダンディジェントルメンでございますみたいな。
なるほど、
ね、
なるほどね。
そうなんです。でもやっぱり声で、皆さんの皆さんの皆さんの声で上野屋さん、あきらさん、そして金ちゃんさん、ね、それぞれのお声で癒されてる方や元気を出している方がいるかもしれない。私の声も誰かに寄り添って、何かに寄り添って、そういう力になれる、
すごい、
うん、
何かそういうお仕事ありませんかっていうのを皆さんにも教えていただきたい。これは声子の未来にもつながっているんです、うん、
ね
え、なるほど、
楽しみね、
すごいです
声の可能性ね、
まあ本当ですよ、
はい、教えていただきたいです。
まあ小学生に聞くのが早いやろね
あら
そうかもですね、
そう
本当 ね、
子供たちもね、
実際に聞きに行く、
うん、若い方たちはこう、うん、私たちが思いつかないようなことを、
うん、
あ、それは、うん、
ありますよね。
もう大学でもやってるんです、
う
ん、
ね、お、
僕もこの間お題を投げてきたので、大学生に、
あら、
うん、
帰ってくるのが楽しみですね。
帰ってくるのが、今度2週間後ぐらいにあるんです、うん、です
ね、おー2週間後、うん、
だから僕がプレゼンします、
はい、
でそれに対して、なんか考えます、
うん、
大学生、
え、
でそれを僕にプレゼンしてくれるっていう授業があるんですよ。
おお、
うん、
いいですよね、いけますよね、
いいですね、
だからそういう局面で行ったらいい、
ね、
うん、お邪魔していいですか、
可能性はいくらでもあるよ、
ね、もう本当に喋る側から見た可能性とか仕事のこれからしか見てないので、逆に肩意識狭くなってると思っています、
うんうん、
はい、
だから全然違う、その、うん、まあ、ちょっと中小企業家同友会の宣伝にもなるけど、
ええ、
もうね経営のことは異業種に聞けっていう話やね。
そうですね、
なるほど、
本当、うん、もう本当です、
全然違う業種の人がね本当面白いこと言い出すけ、
そうですよ、 ね、
あら、それやったら小顔したら、
うん、本当ですよね。
やっぱりもう本当に
角度が違うから
たくさん出てくる、
う
ん、
本当に出てきますよね。
だから中小企業家同友会ってそういう集まり、
はい、
そうなのですね。
717角度あります。
県内ね。
県内、長崎県内717角度から
717人の社外取締役が小エコにいるという、は
い、いろいろ、
ね、なんかちょっとこうなんかちょっとワクワクしてきました。
そういう世界よね。
そうです、本当に710
いくつの角度って面白いよね、
う
ん、その言い方、ね、
角度でしょ、
ね、なんで違うのよ、
いろんな目線が違うもんね、うん、
見てる、ね、方向が違うから、うん、いろんななんか違うアイデアが出てくるんですよ、
出くっじゃないと、うん、みたいな感じですよね。そうそうそ
う、こうしたらとか、え、考えもつかないっていうのがやっぱり出てきますよね、
うん、すぐこう石橋を叩くように難しく考えてしまうので、うん、そういう瞬間というのはいただきたいなと思う、う
ん、割とね戦い人が多いね。
そうですね。確かに
行ってみる、
もうね、
渡ってみるみたいな、あら壊れたな
ーい、落ちたみたいな、落ちたけどみたいな、よかったいみたいな、
じゃ誰かが手を差し伸べるみたいな、そうそうそうそう、じゃあ次はもうここは危ないぞみたいな、
そうなんですね、
経験値。
でも笑顔でしかそれを、ね、語られないということは楽しいんだなと。
いやいや、次を見てるからな、
うん、
あ、そういうこと一緒やん、
そうそうそう、先
次を見てますよね、可能性を、可能性を、はい、
本当ね、JAXA の皆さんなのか NASA の皆さん、よろしくお願いいたします。
本当ですよね。聞いてるかもしれない。
あ、なった
と、あ、なりました。
どうでした、ラジオいかがでしたか。
いや、もう楽しすぎて、
プロですけど、ね、我々ど素人ですけど、
いや逆にゲストとしてはひよっこでおぎゃーでしたので、もう楽しかったです。本当に
でも ね、やっぱりさすがにね、プロで声が綺麗、
う
ん、
ね、違うね、
本当に声が綺麗、やっぱり違うんだなと。
そうね、
発声というかね、
いや、ありがとうございます。
と思ってつくづく感動いたしました、
ね、はい、勉強になりました、
勉強になりました、できないけど、
もうなんかこう痒くなってきました、照れくさくて。
さあ、次週のご案内ですけど、11月の20日月曜日、記念すべき235人目のゲスト様は、
はい、
児童発達支援、
はい、
放課後等デイサービス、
うんうん、
訪問看護ステーション株式会社 U3 宮田孝文様にお越しいただく予定になっておりまして、アシスタントはやつです、
はい、
秋山大輝が
です、
はい、登場しますんでね、はい、この U3 が今度、どこだったかな、近海の山の中に、
うん、
あの、なんていうの、バリアフリーのキャンプ場を作った、
はい、そうなんですか、
車椅子でも行けるし、でトイレもあの、うん、オストメイトって言って、
はい、
うん、だからそういうその特殊な、はいはい、特殊なその、なんていうの、まあ、いわゆる人工肛門の、
うんうん、
そういう設備までを山の中のキャンプ場に、ま
あ、すごい、
で秋山大輝と泊まり行こうぜって言って、
うんうん、うわ、楽しそう、
楽しそう、また盛り上がりますね、うん、来週も
そんなことものを作った社長が来られます、
すごい
株式会社 U3 宮田孝文さんですね、
うんうん、
楽しみにしてください。まあ、そういうわけで、まあ、本日はね、あの佐世保から、
はい、
ありがとうございました、お土産までいただ
き
ました
、とんでもございません、道に迷ってご心配かけました。
いやいや、ここは皆さん迷うんです。迷い道くねくねですということで、結びのご挨拶をしましょう。ボイスオフィス声子、小柳めぐみ様もご一緒に、
はい、
せーの、
また来週、
来週もまた聞いてね、
バイバイ。なんて素敵な声なんでしょう、
ね、綺麗、
金ちゃんも言ってみ、
来週も聞いてね。